Good morning, everyone.
Good morning.
I just want to say that last month I decided to skip Psalms.
ちょっと言いたいことがあります。先月私は詩編をやらなかったんです。メッセージしなかったんです。
Just because of the, it made it easier to go forward with what we were talking about in Luke.
なぜなら、ルークを切らずに続けていく必要があったんで、その方がいいと思ったんです。
But that, now I see God's hand in that.
今私はそれは神の御手の、神がそうされたんだとわかります。
Because today we're going to be looking at Psalm 6.
なぜなら、今日私たちは詩編6章を見るんです。
And Psalm 6 is so relevant to what we are going through now.
この詩編6章はまさに今私たちにぴったりの御言葉なんです。
And that if I had preached on it last month, it wouldn't have had the same impact.
もし私がこの詩編6章を、前に、行っていましたら、つまり2月ですが、今日ほどのインパクトはないと思います。
So let's turn now to Psalm 6 verses 1 to 3.
では詩編6章1節から3節です。
O Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath.
主よ、あなたの怒りをもって私を責めず、あなたの激しい怒りを持って私を懲らしめないでください。
Be merciful to me, Lord, for I am faint. O Lord, heal me, for my bones are in agony.
主よ、私を憐れんでください。私は弱り衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は悩み苦しんでいます。
My soul is in anguish. How long, O Lord? How long?
私の魂もまた痛く悩み苦しんでいます。主よ、あなたはいつまでお怒りになるのですか?
The title of today's message is A Prayer in the Midst of a Crisis, Part 1.A plea for mercy.
今日のメッセージの題は危機的状況にある時の祈りです。危機的状況にある時の祈り、そのパート1、憐れみの嘆願です。憐れみの嘆願。
Today we are looking at the first part of a series of four parts on Psalm 6.
今日はこれから4回にわたってメッセージしていく詩編6章の第1回目になります。
The series is titled A Prayer in the Midst of a Crisis.
このシリーズのタイトルを危機的状況にある時の祈りとしました。
This psalm was composed by David when he was in the midst of a personal crisis.
この詩編6章はダビデ王によって書かれた歌で、彼が病気になった時、彼に敵対する者たちが
He had fallen ill and his enemies were trying to use the situation to their advantage.
彼が病気になった時、敵対する者たちがそこにつけ込もうとしてきたんです。そして彼は危機に陥ったんです。
The principles we can find in this passage are applicable for helping us deal with our own crises in life as well as national crises.
ここから私たちが見て取れる原理は私たちのそれぞれの人生においての危機、また国家の危機をどう乗り越えたらよいかという助けになるものです。
Today, Japan is in the midst of a crisis.
今、日本は危機の真っ只中にあります。
How we as God's people respond to it is critical in the spread of the gospel to this nation.
神を知るクリスチャンがどうこの危機に応答するのか、それがこの国の人々に救いがもたらせるかどうかということに深くつながるんです。
From this psalm, we can learn principles on how we should pray in this crisis.
今日の御言葉から この危機の時にあって私たちクリスチャンはどう祈るべきかな、祈るべきなのかが学べるんです。
In this first part of this message, we are going to look at calling out a plea for mercy to God.
神の憐れみを求める嘆願をこれから見ていきます。今、私たちは神の前にひざまずいて、この国のために神の憐れみを嘆願することが必要です。
Today, we in Japan need to get on our knees and call out for mercy to God for on behalf of this nation.
私たちがこの国の人々のために神の憐れみを求め嘆願するのです。
So let's look now at four things that a genuine plea for mercy should contain.
では憐れみを求めた憐れみを求める心からの嘆願について四つほど見ていきます。
Firstly, there should be acknowledgement that God is in control.
一つ目です。すべてのことは神の御手のうちにあることを理解する。
The first verse one says, O Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath.
御言葉の一節に、主よ、あなたの怒りをもって私を責めず、あなたの激しい怒りをもって私を懲らしめないでくださいとあります。
Here, David is acknowledging, even though it is a bad situation, God is still in control.
ダビデ王は、どんなに悪い状況にあっても、すべてのことが神の御手のうちにあることを理解していたんです。
God allowed this situation, the illness, to come into David's life to test him.
神はなぜこの最悪の状況をダビデ王に起こることに音を認められたのか。それはダビデ王の信仰を試みるためです。
Some people expect that when they have God in their life, everything will go well for them.
時に人々は神を信じて人生を歩けば全てうまくいくと期待してしまいます。
This is not true.
でもそれは違うんです。
Yes, if we have God, we can rejoice in all circumstances, but it doesn't mean there will always be good circumstances.
もちろん、神と共に歩けば、どんな状況にあっても必ず喜びは得られます。でも順風ではないのです。いつも順風ではないのです。
Let's look at Judges chapter 3 verses 1 to 4.
詩式の旧約の詩式3章1節から4節を見てください。詩式の3章1節から4節です。ヨシュア記の次かな。
These are the nations the Lord left to test all those Israelites who had not experienced any of the wars in Canaan.
すべてカナンの諸々の戦争を知らないイスラエルの人々を試みるために主が残しておかれた国民は次の通りである。
He did this only to teach warfare to the descendants of the Israelites who had not.Had previous battle experience.
これはただイスラエルの世々の子孫、特にまだ戦争を知らない者にそれを教え知らせるためである。
The five rulers of the Philistines, all of the Canaanites, the Sidonians, and the Hivites living in the Lebanon mountains from Mount Baal Hermon to Lebo Hamath.
すなわちペリシテ人の5人の君たちと、すべてのカナン人と、シドン人、およびレバノン山に住んで、バールヘルモン山から、ハマテの入り口までを占めていた、ヒビ人などであって。
They were left to test the Israelites to see whether they would obey the Lord's commands which he had given their forefathers through Moses.
これらをもって、 イスラエルを試み、主がモーセによって先祖たちに命じられた命令に彼らが従うかどうかを知ろうとされたのです。これらをもってイスラエルを試み、主がモーセによって先祖たちに命じられた命令に彼らが、つまりイスラエルです、従うかどうかを知ろうとされたのです。
God allows tests and trials to come into our lives from time to time to make us stronger.
つまり、神はいつの世も私たちを強くするために人生に試練を与えられるのです。
Just as he left some of the other nations in the promised land after Joshua's conquest to test and train the Israelites.
ちょうど今の御言葉のようにヨシュアがカナンを征服した後でイスラエルの民の信仰を試みるために、神はなんと約束の地に諸国の他の国の民族を残されたようにです。
When God brings tests and trials upon a nation, He is wanting His people to stand up and declare His ways to the nation.
神がある一つの国民を試みられるとき、神は神を信じる者に対し立ち上がり、神の道を国家に知らせることを望んで来られたのです。
And to be the people who will plead with him on behalf of the nation.
立ち上がり、神の道を国家に知らせていくことを望んで来られたのです。
As God's people, we need to stand up and acknowledge that he is in control of this situation.
つまり、神を信じる者である私たちも、この危機的状態は神の御手のうちにあることを認める必要があるのです。
We need to plead with him on behalf of this nation and teach others to fear the Lord and acknowledge him.
そしてこの国のために神に憐れみを嘆願し、国の人々に対し神を恐れ、神を認めることを教えなければならないんです。
アーメン。Secondly, a genuine plea for mercy to God needs to have an admission of human weakness.
二つ目、心からの神への嘆願、その二つ目です。人間の弱さを認める。
The second part of verse 2 says, For I am faint.
今日の御言葉の2節に、私は弱り衰えていますとあります。
The Hebrew word translated in the NIV as I am faint is omlau.
この言葉はヘブル語でオムラウと新改訳に書かれてあって、新改訳聖書に書かれてあって、
It means sick or weak.
病気とか弱いという意味になります。
There's a mission here from David that he is weak.
ダビデ王はここで自分の弱さを認めているのです。
That he is powerless to do anything about his situation.
今の状況にあって自分は何をする力もない、力不足であると神に言っているのです。
David realized he couldn't rely on his own strength to help in this situation. He had to rely on the Lord.
ダビデ王はこの状況では自分の力ではどうすることもできず、主なる神に頼らなければダメだと悟っているんです。
Isaiah 40:29-31.
イザヤ書40章29節から31節、29節から31節、40章
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.
弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。
Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall.
年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
しかし、主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。
Sometimes we want to be self-sufficient and we attach great value on being able to do things without having to rely on others.
人間というのは自分自身が常に満足することを欲します。他人に頼らないで自分で物事ができることをとても価値あることと捉えます。
It is possible, as we have examined before, to go through life thinking that we are in control of it all, that we are masters of our own destinies.
以前にも見ましたが、人生とは自分がコントロールするもので、自分が自分の定めを、運命を司っているのだと考え、人生を貫くことだって、それは可能です。可能なんです。
However, sometimes something comes along that knocks us down from our pedestal.
でも、時に人生に何かが起こり、その自分の強い立場を引きずり下ろされるんです。
It might be an illness, an accident, or a natural disaster of some kind.
それは病気だったり、事故だったり、何らかの自然災害であるわけです。
When we are in the midst of a crisis, we need to admit we are weak and powerless and let God do a work in our lives.
私たちが危機的状況に陥った時、その時、自分は弱いもの、力のないものであることを神の前に認めるのです。そして、神に嘆願し、神に修復してもらうのです。
アーメン。
アーメン。
The third thing about a genuine plea for mercy is that it needs a petition for healing.
心からの神への嘆願、その三つ目です。それは癒しを求める、癒しを求める嘆願です。
The fourth part of verse 2 says, Heal me.
今日の御言葉の2節に、私を癒してくださいとあります。
When David was weak, he didn't go around to find all the doctors he could ask for help. Rather, he called on the Lord for healing.
ダビデ王は、自分が弱くなった時、あらゆる限りの医者を探し回って助けを求めることはしなかったんです。そうではなく、主に癒しを求めたんです。
God is our maker. He knows us better than anyone else. He has the power to heal our bodies.
神は私たちの作り主なのです。他の誰よりも私たちのことをよくご存知な方なのです。神は私たちの体を癒す力を持っていらっしゃるのです。
He has the power to heal the nations.
神は国民を癒す力を持っておられるのです。
2 Chronicles chapter 7 verse 14.
旧約歴代史下7章14節。旧約歴代史下7章14節。 列王記の次になります。
If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will forgive their sins and will heal their land.
私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を慕い求めその悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう。
The first step for healing of the land is when we, as God's people, humble ourselves.
国家の国の癒しの第一歩がここにあるんです。書いてあるんです。神を信じる私たちが自らへり下ることです。
Today we are living in a land which needs healing.
今私たちは癒しが必要な大地に住んでいるのです。
Healing for shattered lives caused by natural disasters.
自然災害によって人生を打ち砕かれた人々のために癒しが必要な大地です。
People need healing from the damage done to them by an education and employment system that has lost touch with the human soul and spirit.
そしてまた、教育や雇用のシステムの中で、傷ついて、その魂と霊が遮断されてしまった人たちの癒しが必要な大地に住んでいるんです。
Many others are hurt and require healing because of broken family relationships.
多くの人が壊れた家族関係にあって癒しを必要としている大地に住んでいます。
As we look about, it's obvious we live in a nation that needs healing.
私たちは癒しが必要な国に住んでいるんです。
Let's be the firstLet's be the ones to make the first move to humble ourselves and seek God's face.
この国家の癒しの第一歩は、神を信じる私たちがまず自らへり下り、神の御顔を求め、悔い改めて。
Repent from our sins and pray for the healing of this land.
悔い改め、この国の癒しを求めて祈るものとなって。行くことなんです。
アーメン。Fourthly, a true plea to mercy for God, to God requires recognition of the true spiritual condition.
心からの神への嘆願、その四つ目です。それは魂の状態を認識する。魂を認識する。
The first part of verse 3 says, My soul is in anguish.
今日の御言葉の3節に、私の魂もまた痛く悩み苦しんでいますとあります。
David recognized that beyond the physical condition of the human body, there is a spiritual condition.
人間、あ、ごめんなさい。ダビデ王は、人間には肉体を超えて魂の病があることを悟っていたのです。
The human spirit needs to be made right with God.
つまり、人間の魂とは神の前に正しくあることが必要ということなんです。
This is the primary mission of God's people to go out and show people the way that their spirits can be made right with God.
ですから、神の民の神を信じる者の最も重要な使命が外へ出て行き、人々に魂が神の前に正しくある道を示すことなんです。
Yes, it is good to help others physically, as the Bible urges us to do.
もちろん、聖書が語るように物理的な助けを提供していくのは大切なことです。
But if we are not bringing the gospel to people, we are not doing the mission God has given us.
でも、私たちが人々に対し福音をもたらすことを怠るのであれば、私たちは神に与えられている使命を果たすことにはならないんです。
John chapter 4 verse 10。
ヨハネによる福音書4章10節。ヨハネによる福音書4章10節。
Jesus answered her, If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.
イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれと言ったものが誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろう。
When Jesus was on this earth in human form, he had all the human physical needs, the same as we have, for food and water.
キリストが人間の形を取り、この世に生きておられたとき、食べ物や水といった人間の肉体が必要とするものを、キリストもまた必要とされたのです。
He was physically thirsty and needed a drink, just like we all experience.
私たちと同じように喉が渇き、飲み物を必要とされたんです。
However, he had living water spiritually. He was satisfied spiritually.
でも、キリストは魂の生ける水を持っておられたのです。
The problem is most people don't recognize their spiritual needs. They go through life trying to satisfy their spiritual need with more and more physical things.But those things never satisfy the spiritual thirst.
つまりキリストの御霊は満たされておられたのです。この世を生きている人間たちの問題とは、人とはその霊が満たされる必要があることを認識していないことなんです。
It's only when we recognize our spiritual condition, thirst, for what it really is, and come to Jesus for His living water, that we can truly be satisfied.
物理的なもので人生を満たそうと生き続けても、霊的な渇きは決して満たされないのです。人間が霊的な渇きとは何であるのかを知り、そしてキリストとつながった時に初めて、人は唯一満たされることができるのです。キリスト。
Come to Jesus and drink from His living water today.
キリストとつながり、生ける水を飲んで、そして満たされてください。
アーメン。
アーメン。